はい、こんにちは、大竹まことです。今日は5月の16日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、光浦靖人です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷匠と
雷学です。
お願いします、はい、
お願いします。ね、なんか 22.6 度、湿度 45%、
とってもいいですよ、はい、いいですね、一番ウキウキですよ。
ボワーンとしちゃうよね、なんかね、
そのシーズン。
とじゃ寝が足りてないの？何？寝てんですよ。寝すぎなの？どっち
なの？なんだろう、午前中いつも眠たいんですよ。どうしよう、もう日が出てる、やっぱ午後の2時ぐらいまでずっと眠たいんです。
今日今も眠たいですか？
今やっとちょっと喋れるようになりました、
はい、よかった、うん、
起きて朝ごはん食べて寝ちゃうんです、うん、どうしてなんだろうと思って
ぼーっと生きてんじゃねえよ。
出た、
チコちゃん。
本当に、本当に赤ちゃんみたいよ。食べながら眠くなってくんだもん。もうやばい、誰か。
いや本当にそうなる。いや俺この年になると本当食いながらカックンってなるんでね。
でしょ？
首が落ちるんだよ。本当だ。驚いちゃってさ。
本当やばいよ。
やばいよね。
私発見した、何が食べながら寝やすいか。雑炊。
そうなんですか。
雑炊みたいに最初から、うん、なんつうの、うん、あんまり噛み応えもないし、うん、最初から最後まで味変わんないじゃん、うん、半分超えたぐらいから眠くなる、うん、また雑炊食べると私寝ちゃうと思って。今日も雑炊でした、朝食べた。
あら、
あ、そう、
雑炊やばい。
そういうものにか、いろんな、うん、なんかあれだよ、なんかせんべい食っててもカックンってなったよ、ね、だから硬さ関係ないよ。
もう眠くて寝るってこと
だよね、うん、だから硬さ関係、だって口硬くたって口の中でやっぱり、うん、やっぱり、うん、最後は雑炊みたいになるわけでしょ、う
ん、ずっと噛んでたり、
まあ、ね、
あの時になるんだもん、カックンっても、うん、首だけクンって落ちるよな。
あ、怖い怖い、
もう
首痛めますよ、ガランって、うんうん、ガランやると、う
ん、料理あなたなんて言われてる。ゆっくり立ち直って、何ですか？何の会話だか分かんない。ねえ、
うん、
いい時期で、あ、そうだ、
え、
はい、
何ですか？
山内ファーム。
山内ファーム
思い出した。
そうだ、は
い、今年もこの季節がやってまいりました。
はい、はい、実家からメロンを文化放送様に送らせていただきました、は
い、ありがとうございます、
は
い、
もう
美味しかった。
もうね、ほんと豪農にはかなわない。
豪農が一番
豪農だもん
だ。どうする、メロンだ。うちの母が大竹さんと光浦さんと太田さん、
はい、
今月お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
これは必ず伝えろっていう電話がさっき来ました。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
本当になんかご両親しっかりしてるよね。
ちゃんとしてるね。
してるよね。なんかこう、
あ、スタジオにその山内ファーム
の山
内米で作った
アンデスメロンですね。
アンデスメロン、食べ物のメロン、
はい
はい、
今が一番美味しい時期だって、う
ん、これね、
アンデスメロンが、
はい、めちゃめちゃ美味しい
んだけどね、皮
ギリギリまで
切ってるじゃん、
はい、
最後これもうなんか漬物にしてもいいようなギリギリまで切ったんです
よ、はい、ギリギリまで、
うんうん、これね、なんでこんなギリギリ切ったんですったら、29歳の女性の人が切ったんだけど、はい、今までメロン切ったことないんだって。
初めて切ったんです
よ。初めてメロン切って、それですいません、こんなとこまで切っちゃって、
ね、これね、リンゴの皮むくぐらい薄いで
ね、そうですね、結構皮ギリギリ
ギリギリ、
う
ん、
まあでもどこまでこう皮近くまで切ってあるんだけど、
はい、そう、今回は
めちゃくちゃ、
この切り方で正解、
美味しい、硬、うん、
ね、
くないですよね、下の方も全部
ギリッギリまでマジで美味しい、
うん、もう売れてるんで、うん、
今マナブ君が、
うん、いただきます、
食レポしますよ、
うん、ちゃんとね、頼むよ、うちのメロンだから、
何、うんうん、これ、
うん、この美味しさにメロンメロン。
あ、ダメだな、
だ、美味しさが全く伝わ
らない。何でお前食ったんだよ。何の賞賛があって俺食べたの。なんでいけると思う。
めちゃくちゃうまいです。
俺でも近頃マナブがかするの楽しみで、は
い、うん、心地よくなりました。
かしいですよ、
気持ちよくなかった。もうなんかこう、もうすぐ突っ込まれてしばらく見てたって
言いますけど、ね、面白かったら笑わないと。
うんうんうん、いや面白くないよ。
別に対して
面白くないけど、
いや、でも
面白い。今滑ったじゃん。それは自覚あるわけだろ。
それはあります、正直ありますけども、うんうん、
だからそれを楽しむことにしたの俺は。
そうですけど、うん、なんか滑るの大前提になってるとおかしいなと思いますね。 やっぱり面白いこと言ったら、うん、ほら今も変だよなんかみんな、
うん、見てたいんで学ぶのこと、うん、この子が何喋んのかなと、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、だから、うん、まああれじゃん、
はい、
だって5回のうち、はい、4回は滑るじゃん
僕ですか、
うん、
そんなことないですよもっとも
っと何
違います
もっと滑 る, と滑る
5回中3回は滑りますけども
2は
受けますから
2は受ける、
はい、
あそうかね、
はい、
まあでもラジオの時はその3回が多い
多いですねたまたまです
そ, う
木そうそうそう木曜のこの時間帯がねたまたま、
うんそう
はいはい、
眠い
眠たいんじゃないやっぱり、
まあ、眠いのはあります
から
多少眠いですけど、
うん、ずっとなんか始まるまで寝てたからさデコに後ついてる
そうそうちょっと寝てました
そうデコにラインが入って
すいませんすいません
寝ぼけてラジオやってますから、
はいはい、いややってませんよ今は大丈夫ですけども
は
い、
は
い、あでもね、
はい
まあ、話は戻すけど、はいおいしいメロンで、
はい、ありがとうございます、ね、
これを太田さんどうします、
ね、これをなんと山内ファームさんのご好意によりまして、はい、ラジオ沖の方にも配信、はい、アンデスメロンをプレゼントしていただきます、
はい、これは今回本当に美味しいですよ、はい、本当に美味しいです
なんと2個入り、はい、こちらを5名様
2個入り
5名様
5名様5
名様、
はい、
すごいな
結構すぐ食べ頃だよね今でもこんなに美味しいから
今すごく甘いです
もん
ね、
うん、そうですねもらったらすぐ食べた方がいいね、
はい、これと同じじゃないだろうだってまた別でしょうだってもうちょっと
近くのアンデスがいるんですかね、
う
ん、
アンデスメロン、う
ん、アンデスメロンがいるんですね、
う
ん
う
ん、
じゃあ同じですよね、はい
はいはい、アンデスは多分最後の時期なんで、うん、今これがいいタイミング
あこれ売れ
で次クインシーメロンに変わるんで赤肉の
ご希望の方はおところお名前お年電話番号お書き添えの上メールかファックスでご応募くださいメールの方はゴールデンアットマーク joqr.net golden アットマーク joqr.net ファックスの方は東京03-5403-1151東京03-5403-1151まで、メロンが欲しいとはっきり書き添えて送ってください、うんうん、当選された方は今日の番組のエンディングで発表しますで当選された方には山市ファームさんから直接お送りしますので、うん
はい
ぜひおところお名前お年では番号忘れずに書いて、ご応募いただきたいと思います、
はい、
で中には毎年そのプレゼントとか関係なく買ってるっていう方も、
はい、
この番組リスナーの方結構いらっしゃるんで、
ありがとうございます、
お問い合わせ先のファックス番号も
教えてい
きましょうか、はいはい0291-37-0992-0291-37-0992、
う
んうん
はい、
山一ファーム農園主石田和則まで、
はい、はい、そうです、はい、うちでございます
すごいね
お願いします
懐かしかった、電話番号が
もう
久しぶりに聞いた
学生の時暗記
してた学生の時の家電が、うん、ちょっと今懐かしかったですね、うん、
スーパー竹内0839
そう
携帯電話ない時代だった
ね。あ、そうか。
他の電話番号覚えた。
分かる分かる分かる。そう
みんな番号覚えてたもん、
ね。覚えてましたね。
覚えてたもん。
スーパー竹内
が、はい0291-37-0839、
うん、そうです、ねはい。その通り。
別にかけても注文とかねえから、
ね。そうね、はい。今はやってないです。
竹を
注文は、
はい。そんなんでメロンがね。はいおでもメロンを最初から作ろうと思ってたんだよね最初は何作ってたの
うちいやずっとメロンじゃないですか、うん、じいちゃん、
うん、うわじいちゃんから
もっと前からですもっと前からですだから僕生まれてからもうじいちゃんと父ちゃんとこう、うん、作ってたんで、うん、いつから作ってるかっていうのは僕の中ではじいちゃんからですね僕の中で、
うん、
もっと前からもしかしたら作ってる
じゃあもうメロン作って100年ぐらいじゃね
そうですメロンの老舗です
よ100年
は100年
嘘だろ
そうだろう多分大体戦後メロンが日本には
じゃあもう70年
戦後、うん、広まってくかな
もうありがたいですよこうやって
メロンでね
すごいよねもうだね俺もメロン詳しくなってきちゃってるもんね、
はいはい、
そう
ですね
網目のね、
はい、
しっかり出た方が
そうですね
なんか値段が高くなったり、
は
い
うん、あ今のアンデスメロンそうですよ ね, ね
そうですね、はい、網目が太くてこうきめ細かいやつ
細かいね網目、
うん、上の、ね、なんていうんですかねこのふさっていうんですかねこの上の丸い僕は乳首って呼んでるんですけどこの乳輪みたいな部分あるじゃないですかそこまでちゃんと網目がガッてひびが入ってるやつが甘いって言われ
てます、いや俺の聞いたのはその目がしっかりしてるのが高いんだけど、はい、糖度は変わらないって言われたこと聞いたことあるけど、ね、
あれ糖度、うん、あ
甘さは見た目がこっちの方がいい
あまあそりゃそうですねああそりゃそうです、うん、なんか売れないその、うん、商品にならないメロンでも甘いのはありますからね、
う
ん、やっぱ傷とか入って、
うんうん、傷とか入っちゃって、
ねはいはい
はい、1個いくらで売るの
1個あの2個入りです2個入りで税込み3000円で販売してます
安いな
ただ送料は別なので、
はいはい、
もし当選 落ちちゃった方とかは欲しい、それでも欲しいっていう方は電話していただければ、ね、
あの2玉入りはもちろんのこと3玉入り4玉入りもあります、
ありますので、
はい、
まあ、ね、生産者の顔が分かるが一番いい、ね、はい、安心だからね、
はい、ちょいちょいテレビ出てるんで、
母ちゃんもテレビ出るし、はい、父ちゃんもお前みたいな顔してるしな、
俺、は
い、
あのめちゃめちゃイケメンなんですよ、うちの父ちゃん、
あ、そうなの、
はい、
見してる、
なんかサングラスが似合う男なんですよ、
おー、うん、本当だ、はい、なんかこう学ぶみたいなおしゃれな感じもするし
学ぶのようなおしゃれ、
うん、あー、この写真見にくいな、ちっちゃいな、うん、あ、でもあれだね、うん、ウエスタンハットみたいな、
うん、かっこいいですよね
あ、かっこいいね、はい、うん、あ、確かに、うん、
高校時代からカップルでね、
うん、そうです、
あ、
うちの父と母は、うん、高校時代から付き合って、
田舎で有名な
あの鉾田の神社でキスしたらし
いです、うん、あららら、あの狭い世界での美男美女ね、
あ、そう、狭い世界、
あの、その高校での一番モテる男、はい、モテる女の、
お母さんモテなかったみたいです、
あ、そうなの
お父さんがイケメンでした、
そんなぬなんだ、
はい、神社でキスっていうのは聞いたことあります、
かわいい、
かわ
い
い
ね、
やったのは
知らねえよ
やったのは知らないよ、パッ、キスの次は
よくすげえ身近な人のエッチネタできるの、
まあ、変だぞ、今日特に聞いてる
そっか、
メール送った日だから
そっかそっか、うん、キスの後はと思って、
うん、ねえ、教えてくれると嬉しいですよね、
やってましょう、
魚屋の親父とはおふくらどうやって知り合ったの、
まあ、うちはお見合いです、
お見合いだ
よ、はい、うちお見合いです、
この昭和の時代に、
はい、
平成の時代に、
はい、
お見合い、
お見合い、
珍しい、はい、珍しいね、お見合いっていうのも珍しいね、
はい、お見合いですね、
で、学ぶのお母さんの初めての人はお父さん
で、うんうん、お父さんです、うん、
それまで、はい、男性知らなかった、
はい、でもそれみんな言わん、昭和の人って、
あ、そうですかね、
え、初めてで最後の人ってことですか、
そうです、
あ、唯一、
あ、唯一、
すごいですね、はい、
そしたらこんなのが生まれてきました。
モンスターが生まれた。
モンスターが。
5回中4回滑るやつが、はいはい。
ファッションモンスター
が。ファッションモンスターが。あ、いいですね。いいモンスターもあるもんだ。
お前もな、はい、もう儲かっちゃってるから、お前今日履いてるスニーカーもすごいな、お前。
今日はね、は
い。なんだ、そんなのも見たことねえぞ、はい、俺。
エアマックスの、うん、今年出たばっかりのやつで、うん、東京メイズ
っていう。すごい一番、はい、
エアマックス1ね。
エアマックス1です。
何、はい、それ。
なんか、布袋寅泰さんのギターみたいな。
確かに。布袋さんじゃないの、これ。布袋さんとエアマックスのコラボじゃない。
布袋モデルじゃねえから。
そうそう、俺の友達、はい、この間温泉行ったんだけど、はい、ビキニパンツがそんな模様だった。
ビキニパンツモデルじゃないですから、ね、はい、
そんな模様のビキニパンツ入ってましたけど、
でも布袋さんのギターって言った方が一番
分かりやすい
ですよね、白黒で線が入ってる、いや
だって右と左と色違うんですよ、
すごいんだよね、
ちょっと色が
そんな、あ、
本当だ、は
い、あれもね、二足買って別々に履いたのかと思ったよ。
いや違います、これ元々、ま
あ、黒白ですけど、黒の強いのと白の強いの、
はいはい、そうです、そうですね、うん、はい、でこのシューズのタンの部分がここがなんかワッペンになってて、うん、ちょっとこれ外したり、なんか新しいのつけたりできるんですよ、
はい、
嬉しそう、
はい、
靴紐もカラフルで、
ね、靴紐もいろいろありますよ、あと3つぐらいついてました、
は
い、
サンドイッチマンの人に落書きしてほしいな、
うわ、もう最低だ今週会うんだよな土曜日、
土曜日会います、一緒に演芸行くから、
はいはい、うん、
この靴私は遠くに放り投げてえな、
え、ダメダメ、
川とかに放り投げてえな、
俺靴の中蜂蜜入れてえない
や、ちょっと
一番落ちづらい、
熊のプーさんじゃないんだからダメですよ、蜂蜜
しかしな若くしておしげもなくさって金使われるとちょっと腹立つやつもいるだろうな、うん、まあ、おしゃれはおしゃれで、うん、学ぶは大好きだからな、
大好きです、
元々好きなんで、うん、
そこはそこで分かるけどな、
はい、
うん、三浦はでもちゃんとそういう風にお金は使わずに、まあ、コンサートにお金使ったり、
経験にね、うん、英会話教室行ったり、ね、
経験にお金
を、経験にお金を、楽しいコンサート行ったんだもん、
コンサートじゃない、うん、舞台
誰の舞台、
中島智子さんってあの蛍ちゃん、うん、
はいはい、
中島さんとちょっとお知り合いというかお友達なんで、うん、中島さんが結構ね、うん、おしゃれな舞台やってんですよ、おしゃれな舞台というかイベントなんかね、私が言ったのは仕立て屋のサーカス大博覧会っていうタイトルで、うん、まあ、本当はフランス語のタイトルで、うん、そのサブタイトルがその日本語で、うん、仕立て屋のサーカス大博覧会って言って、うん、はい、 その時見たのはベースの人が、うん、ベーシストの人もう全部即興よ、即興のライブなわけ、
即興
全部即興で、あのベースの人が即興でまず弾いて、うん、でもう一人の人がそのコンピューターもできるし民族楽器もできるし何でもその場で、ギターとかさ、うん、ちっちゃいそのアコーディオンとか、うん、そこにまあメロディーを乗せていくわけ即興で、うん、で何が仕立て屋かっつうと、そこがね、まあ、あの大サーカスって言ってるもんで、そういう感じで白を基調にした布をもう天井からバーってぶら下がっとったり、うん、床中ブワーっとその白い布だらけなんですよ、うん、で円形劇場みたいなもんで、うん、中央がまあ舞台、はい、でそこを桟敷席ぐるりと、はい、でそこの、はい、それもすごいのはさ、うん、舞台がさ白い布でバーっと覆われてて、桟敷席もその延長でその白い布の上に、うん、なんなら寝っ転がってもどうぞみたいな、
へ
そういう感じになってて、でその後ろにコロッセウム型でこのちょっと椅子席があって、うん、でその客席を囲むようになってるわけ、うん、でこういろんなさ旗とかこう、うん、ボロ切れみたいな感じで、うん、おしゃれな感じなわけ、うん、
はいはい、
でそこで、うん、まあ、ベースの人、うん、音楽奏でる人、うん、でもう一人の人がデザイナーの方で、うん、そのハサミ持ってて、はい、そのそこにある布を落ちてるやつをジャキジャキジャキジャキ切って、うん、で演奏ブンブンブンブンやっとるじゃん、うん、ブンブンブンブンやっとる人の後ろから羽交い締めで布を結びつけてとるうちに、この、うんうん、この布で洋服が出来上がってちゃう、その一つの舞台で、それで中島さんは途中で出てきて、うん、そこの音楽とかその明かりもちょっとすごく幻想的なわけ、うんうん、そこにもう鳥の声みたいな、うん、なんかこの本当子供のおもちゃみたいなさ、うん、ピピピピピって鳴るが、うん、なんかあるじゃないですか、うん、おもちゃとか、うん、そんな持ちながらさピピピピピみたいな出てきてさ、うん、でなんかこう言語でない言語、これもまた面白いんだけど、入り口で紙を渡されるわけ、はい、そうするとただの、あのアルファベットじゃなくてひらがなのハンコが3つぐらい押しあって、はい、私の場合はぬーとめーとなんかれーとか、うん、なんかそんな3つぐらい入ってるわけ、うん、でそれをみんな紙持たされてるわけ、はい、でそんなのを中島さんがその紙をさ、みんなが持ってる紙をさ、うん、適当にパッともらうとさ、うん、日本語なんだけど言葉になってないじゃん、うん、そのぬめれーとか、うん、
はい、
そしたらぬめれぬめれぬめれみたいな、そういう感じでプルルプルルプルルってその落ちてる言葉をつなげると歌みたいになるわけ、はあ、でそれも音楽に乗せて、おい何じゃいこれっていう、めっちゃ
すごい
な、めっちゃおしゃれ舞台があった、
すごいおしゃれ、
めっちゃおしゃれ舞台、
そこ行って分かってる、
いや意味わかんない、
全然わからんだ、
ただなんかなんとなくおしゃれなのは、
おしゃれ
なのはすごく
おしゃれって言ってたから、
はいはい、
めっちゃおしゃれ、
お前今笑うタイミング狙ってたから、
はい、笑うタイミングないわ、
そういうことじゃねえぞって、
芸術だもん、光
浦さんの話終わるいいタイミングで笑おうと、うんうん、
笑おうと思ってた、
はい、思ってたら
準備して
た、芸術を今説明して、
話聞いてた、
笑わなくていいんだこれは、
そうですね、
そういうすごい舞台もある
チンプンカンプンになっちゃって、
ニューヨーク的な感じ、
ニューヨーク的、
ニューヨーク、だってあのさ、劇場の前にさ、やっぱ知り合いの人たちがさ、あのさ、無農薬ビールとか無農薬コーヒーとかさ、無農薬いちごとかさ、まずさ、いい飲食自由なわけで、子供たちは中で子供無料だったりして、なんか子供たちももう自由に見てください、感じてくださいみたいな、
山内ファームのメロンも置きたいよな、
それ置いてくださいよ、
農薬使ってん
じゃん、農薬使ってんじゃん、
多少はね
多少は使います
よ、難しい、無農薬しかおしゃれな場所には置けない、
いやだ誰と言ったんです
か、それが、うん、だからあのここではおなじみのあの、うん、緑よ緑さん、あの、
はい、緑さん
舞台女優の、はい、男性舞台女優、
あの、あの、まあ、ゲイのね、
そうそうそう、ゲイの友達、はいはい、緑さんと、うん、あと妹もコンテンポラリーダンスやってたり、うん、ニューヨークやってるから行きたいっつって、
うん、妹綺麗なんだよね、
妹は綺麗じゃない、うん、普通な、うん、中の上ぐらい、
綺麗、
中の上ぐらい、それで、うん、妹が行くっつったら、うん、おいっ子めいっ子もついてきたわけ、はい、だけどまあ子供も感じてくださいだけど、ちょっと芸術性が高いもんで、まあ
ね、ちょっとね、
うん、子供は大丈夫かなと思ったんだけど、うん、行きたいっていうもんで、うん、見たいっつもんで、うん、じゃあ行こうかっつって一緒に行って、うん、でまあ一番後ろの席を、
はいはい、
あのなんか用意してくださって、うん、一番後ろにうちら座ってたの、
うんう
ん、でこんなおしゃれな舞台が始まるじゃん、うん、わーって、うん、わーすごいわーって見とったら、うん、あれなんかほのかに生臭いぞと思って、うん、なんだろうと思って、うん、こんなおしゃれ舞台には似つかしくない、ほのかに生臭いぞと思って、うんうん、パッと後ろ見たら、うんうん、後ろにメイコサットの、うん、口からゲソが出てたんです、いくら飲食家でもわざわざゲソ食べる子いますかってゲソ引っこ抜いてバカ周り臭くなって迷惑なんだろうつって思わず怒ってゲゲどう したら、
まあ、でも家計的にイカ好きだから
な。イカ好きなのうちの家計だけどさ、もうそんなニューヨークのおしゃれ舞台でさ、飲食自由で子供は自由でって言われたけどさ、ゲソ、まあ、ゲソは食べないで、まあ、
それしゃぶってたから結構黙って見てたのかもしれないな、はい、
確かにね、
ゲソ引っこ抜いて、
そうそう、ゲソ引っこ抜いた。
で緑は緑でさ、うん、まあ、あれがさ、またさ、うん、最近耳が悪いの、うん、緑が、はい、で耳悪いから自分の声がでかいの分かってないのよ、うん、で舞台で合間合間にね、うん、いちいちおしゃれとかっていうのでその声が響く、まあ、ちょっと緑さんって、緑さんは心から褒めてるの、心から褒めてるけど、おっさんじゃん声が、はいはい、でおねくちょなもんでちょっと目立つわけ、はい、やだもうおしゃれとか緑さん声でかいからっつって、もうずっと出てもさ、みどりさんは怒るわ、後ろのゲソを引っこ抜くわ、もう大変だったな、あんた。もう
その割にはちゃんと舞台をよく楽しんで
たわ、ね、楽しんだ、めっちゃ楽しいんだよ、それでさ、バーやってさ、もうくるくるくるくるくるって水玉の世界とかになるわけ、はい、白い布をさ、そこら中にさ、そのデザイナーの人がさ、洋服作るだけじゃなくてセットもそのまま作っちゃうわけ、中央に垂れ下がってる布をバーって客席の端のところの椅子に結んだりすると、こういう風に傘になるわけ、会場中が傘になったり、その辺の紐なんかこうブーってやるとこう幕で半分あえて見えない席とかもあるわけ、でもその代わりそこにライトが当たるとブワーッと水玉の世界みたいになるわけとか、そんな効果が、
あ、なるほどね、
でそのままワーッて大体あなんかこう
プワーッ端っこに座ってたりすると目の前いきなり幕になっちゃったりする、
そう、そういう席もある、うん、でもそういう人はちょっとやってるみたいな感じで見とったなんかずっとちょっとやってますみたいな、のれんかって、
いやいやいや、
素敵だったのよ、
まあでも笑うとこじゃないから分かってるね、
笑う舞台じゃない、ニューヨークの素敵
だ、ニューヨークだから、
あ、メロンの話じゃなかった、
メロンの話
バカ野郎、終わったわ、
終わりましたか、
はいはい、
素敵な舞台見て、
素敵な舞台で、
いやそうですね、ちょっと教養をね、
確かに自分に投資、なんかそういうのしてないよね、うん、服とかには買っちゃ、ね、使いますけど、
僕たちもやっぱりそういうのちょっとたまに
はいか、見
た方がいい、うん、
いかにやな、
は
い、
感性をね、
客いじるとかも
そういうのも
お客さんいじってすごい、大人も、うん、大人も子供も参加するんだから、うん、さって中島さんが、そしたらうちの姪っ子がさ、うん、恥ずかしがり屋じゃん、うん、あれって思ったらストン客席降りて、うん、スタッタッタって逃げてった、うん、でもでさ逃げる方が、まあ、目立つつか一番後ろの席で出入り自由だもんで、はい、まあ、出たり入ったりは目立たんけど、うん、席を立って逃げるっていうのは私はできないわけ、うん、引っ込み思案だから、うん、でも絶対にいじられたくないは分かるよ、
うんうんうん、はい、
でも出てきますと思って、私あの子の感性わからん、
まあ、一番目立つ、結局一番目立つ行動取ってるって
ことですね、目立つじゃん動くと、
ね、
分からん
もん、まあ、でもああいうの当たるな当たるなと思ってる時は一番当たるからね、
確かに
客席で当てないでみたいな
のだからさ、もうさああいう劇場だってよかったですよ、本当に何でも自由に出入り自由で、うんね、もう子供は寝っ転がってもどうぞっていう舞台だって許されたけど、うん、あんた普通の舞台であれやったらもうバッシングの大炎上よ、私困っちゃう、だからもうメイクは連れていかないっつってお前はもう舞台連れていかないっつって、うん、
まあでもこうやって話聞いたら楽しい、
楽しいですね
そういうね、ニューヨーカーの感じ、
はいはい、仕事行ってください、
仕事行ってください、
仕事行ってください、
はい、はいは
い
はい、太田さん、
はい、今日は昨日の朝日新聞の夕刊に載っていた国際政治学者の藤原喜一さんのコラムをご紹介したいと思いますが、うんうん、あのトランプ大統領、まあ、あっちこっちで喧嘩吹っかけるようなことで外交しておりますけれども、外交交渉と脅迫が同じというふうに藤原さんはおっしゃってるんですね、で、まあ、第一の例が中国との貿易紛争、うんうん、まあ、これちょっと大変な問題になりつつありますけども、うん、あの世界金融危機みたいな市場崩壊がすぐ起きるわけではないし、アメリカと中国が戦争するような事態でもないので、うん、まあそんなに心配しなくてもとりあえずはいいだろうと、うん、まあ、短期的な経済崩壊よりも長期的な貿易体制の流動化の中でアメリカと中国の貿易紛争を捉えるべきなんじゃないかっていうふうに言っています、うん、でそれよりも心配なのが、はい、短期のうちに世界の安定を揺るがしているのがイランに対するトランプ政権の政策、うん、これ2015年ようやく国連常任理事国5カ国とドイツを加えた6カ国がイランとの間で核開発の制限と引き換えに、まあ、経済制裁を段階的に解除しますよ、緩めますよという合意を結びました、 いろんな多くの国の交渉による、まあ、核拡散の防止としては非常に珍しくいい成果だったんですね。で、国際原子力機関 IAEA というところもイラン政府は合意をおおむね守ってますよと、うん、今年2月の報告で評価を下して順調だったんですが、トランプさんはこれにイチャモンつけました。イランとの核合意から脱退しまして、しかも合意に参加している5カ国を含む他の国にも経済制裁に参加してくれ、協力してくれというふうに求めまして、今年4月末には中国やインドなど8つの国と地域に対して、これも日本も含まれますが、限定的に認めてきたイラン産の原油購入さえ認めない方針に転じた。イランから石油を買うとあんたらにも制裁加えますよと脅しをかけたんですね。アメリカの経済制裁に各国を巻き込んだ形になった。で、これに当然反発するのがイランで、まあ、中東地域のアメリカ軍が危険にさらされているという理由からアメリカはイラン近海に空母まで派遣した。それから、イランはサウジアラビアに対して自分が応援しているイエメンのその反政府勢力、フーシというところに脅しをかけて、まあ、石油タンカーが損傷を受けさせたというようなこともあって、まあ、イランを取り巻く国際的な緊張が今非常に高まっているということなんですね。で、まあ、トランプ政権一方的な脅迫ばかりに耐えることによって今国際関係なんて揺るがしているというところなんですけど、まあ、ちょっと冷静に考えてみると、安倍さんはずっとトランプさんと、まあ、一緒に歩もうという形で、まあ、極端に言うと容易書重ねてるわけですよね。で、日米関係を堅持するだけだと、ひょっとするとアメリカと一緒に日本も世界から孤立する恐れがあることを忘れちゃいけないんじゃないかって藤原さんはおっしゃってるっていう。
そうだね。だからって日本にどんな手があるかっていうとね、
それは難しいですね。
立場上ね、はい、まあ、大元の話だけど、こんなのは当たり前の話で世界は進んでるんだけど、まあ、核持ってる国が5カ国あって、うん、まあ、それ以上核持つなと、
はい、
ね、うん、まあ、他の国に言ってるわけだ、大元はね、うん、で、まあ、自分たちでももちろん、うん、あの核不拡散防止条約みたいなのがあって、うん、あの拡散しないようにしようと言ってるわけだけども、その裏側では使い勝手のいい核って言って、うん、核の小型化を図ってるわけだよね、うん、で、核の小型化ってなんだよそれって思ったけど、ちょっとこの間なんかの本で読んだら、うん、やっぱ小型化っつっても300万人死ぬらしいね、うん、
それ核兵器ですからね。
それ小型化かよ。ただ使い勝手が良くなっちゃっただけじゃないのと、
なんか言い方も、うん、いや、まあ、本当に、
まあ、だけどもやっぱりこの方のおっしゃってる通り、もう交渉じゃなくて、まあ、あれだよね、脅しの材料と。
そうですね、
なんか世界は今なんかこうますますこう交渉じゃなくて、まあ、あの米中もそうだけど、なんかこう駆け引きの、
そうですね、ね、まあ、藤原さんの言葉借りれば、うん、まあ、脅迫合戦みたいなことになってるってい
う、そういうことになってるよね、うん、それでこの脅迫合戦のたどり着く先って、うん、やっぱしあれだよね、もう財力の強い方が勝つに決まってるわけだからね、
うん、
それはさ、
うん、
それはそうでしょ、
うん、
だっていくらでも制裁されても、うん、財力がありゃ平気だし、
うん、
ね、あの逆に財力がなきゃもうここで手打つしかないなっていう、それもなんか力のバランスの話になってきちゃうじゃない、うん、なんか協調とか共存とかっていう言葉
全くないのかい、
どこ行っちゃったんだろうなって思うくらい、うん、特にアメリカはなんかイランもそう、まあ、北朝鮮もそう、中国もそう、
そうですね、
うんうん、唯一ロシアとだけ仲良くしようと今始めたみたいな、うん、 動き方になってるけどね、うん、あ
ただ中距離核戦力全廃条約はロシアと、うんうん、あのアメリカは結んでましたけど、うんうん、アメリカはこれも抜けたって言って、うんうんうん、まあ、これからどう交渉するかっていうことになってますけど、はい、まあ、藤原さんがあの気にしてたのは、うん、その北朝鮮がまた弾道ミサイル発射させたりしても、うんうん、とりあえずその核を、うん、捨てさせようというアメリカ側の思惑があるんで、まあ、不問に伏してる節はあるんですけど、うん、ちゃんと遵守してきたイランに対して一方的に圧力かけて、うん、守らなかった北朝鮮にはちょっと静観するみたいな、うん、ちょっとご都合主義的なところもあるねっていうふうには言ってるんですけどね、うん、
これはさ、みんな怒んないのかな、世界中の人は。
ねえ、この、まあ、そのバランスの上にこう微妙に成り立っているってことはもうみんな分かりきってるわけだからね。ただあれだよね、こういう時になんか民主主義みたいなのってとっても弱いんだよね。
できないのかな。
そう、民主主義だと、まあ、国に持ち帰って、ね、みんなで意見の統一を図って我が国はこうなりましたって持っていかなきゃいけないけど、そうじゃない国は決断早いからね。国に持って帰る、いや俺が決めると。でこのさ、アメリカも民主主義なんだけど、やっぱ大統領の権限って
絶大だね。
すごいんだね。
そうですね、やっぱ強いですね。
関税のかけ方にしても、
もうちょ、
議会もこれ嘘だと思った、説得もないの。
私嘘だと思ってた、
うん、25% にするんだって言ったら、うん、それになっちゃうのかい。
そうですね、
じゃ逆にちょっとあの一時何でも決められる大統領選にもちょっと俺も憧れたけど、逆にこうなってくるとあんまり全部決めさせちゃいけねえなっていう気にもなってくるよね。議会があるだろうっていうね、はい。もう一ついけますか。
あ、じゃあ簡単に、うん、まあ、朝日新聞デジタルの記事なんですけど、うん、東京医科大学の不正入試問題をめぐって、うん、本当だったら合格してた人に、うん、合格を与えずに不合格にさせてたと、問題で、
は
いはい、ね、そういう本当だったら合格だった人に対しての、うん、その保証金を、うん、支払う交渉を始めたということなんですが、うん、まあ、額が1人当たり10万円から600万円と見られていて、被、うん、うん、まあ、った被害やかかった費用に関して比べると、うん、あまりにも少なくてバカにしてんのかっていう声がその上がってるっていう記事もありました、うんうん、
なるほどね。本来ならば不正が行わなければこの方たちは
合格してた、
合格してたと、うん、合格してもうだからかれこれ1年ねしてたのが、合格してない人たちに保証金みたいなの払うと10万円から、ね、
少ない方だと10万円。
これはもうなんかこうもうちょっとね、実費にすら届いてない金額は提示されてもね、うん、ちょっともう本当は枠を広げてだよ、定員の枠広げてだって受かってるんだから、うん、入学してもらわなくちゃいけなかったわけだよね、うん、それをそうさせないで、うん、別の人が入学してて、
まあ、新たに入学認めた人もいますけど、うん、その合格に達していたけど、うん、定員だって言って切り捨てちゃった5人の学生さんもいたっていうことですよね、
うんうん、たった5人でしょ、
うん、入れればいいのになって思っちゃいますけどね、うん、
さあ今日も始めましょう。